エントリークイーンのキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。
こんにちは。
第162回目の配信です。はい、163回目の配信です。私東京ミルクの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この人は主観のお二人が主に映画漫画ゲームアイデアについて思いつくままに昨日くまに語り合う娯楽文化系情報ゲームアイデアです。
いや
もうね、ナチュラルに滑舌が悪くなっちゃって何を言ってるか全然わかんないですもん。
年ですね。
年ですね。はい、うん、ね、はい、どうですか最近なんてね。
1ヶ月ほど前配信で、
1ヶ月ほど前、はい、
私に、
はい、
台本を、
はい、
PDF で、
おお、
送れと言ってた、
あの十割そば佐竹の会の冒頭で、
はい、バカスケがいたじゃないですか。
バカスケが、はい、
で全部業務が終わりまして、そしたら、
はい、
最後に、
はい、
その彼から最後に送ってきた連絡は、
はい、
すいません、PDF でもらった台本なんですけども、
はいはい、
ちょっと海外版も作りたいんで、英語バージョンを作りたいと、
うん、
で日本語を元にして英語を作るから、
はい、
PDF でもらってる台本を、うん、Excel に直して送り直してくれって言ってきてさ、
お前最初に Excel で送ったりそれ PDF で変換しろって言ってるじゃないかよ。でもさっきなんで俺が送ってたりなんで Excel って言ってんだよ。
最初からは Excel で送っててるってけ、
土屋アンナだけどよ。
爆笑、
これには土屋アンナもマジ切れですよ。
爆笑、
はい、
結局最後 Excel でくれってまた言ってきて、
最初に送ったやつはどうなったんですか。あれ
最初のバージョンが違うからまたあれなんだけど、
あ
でも、
はい、
ぶっちゃけ直そうなら直せんだよ。
直せますよね。
うん。うん、いや、送っといてください。みたいな。はい、おめえ直せねえのかよ、Excel から PDF によ。PDF から Excel にも直せねえのか、このクソが。
もう、Windows の Office にその PDF とその Excel とかの変換ソフト標準作っておくべきだと思うんですけど、なんであれ標準つかないんですか、今、1枚経っても。
仲悪いんでしょ、多分。
そういう、Adobe とね。
そうそうそう。Adobe と
ね。アドビとね、
爆笑、
なんか悪いですね。
爆笑、最終的に PDF をもう一回 Excel に直してもう送ってくれって言われて、何言ってんだこいつと思って、まさかと思ってさ、
はい、
その、いろいろ難しいのかなと思って、PDF から Excel、PDF から Excel っていうふうに検索してみたの、Google 先生で、
はいはいはい、Google ね、はい、
一番最初に出てきたやつ、ポチッとしたらできたわ、5秒で。
おめえはよ、自分で調べるってことができねえのかよ。
俺もできないのかなと思って、ちょっといろいろ考えちゃったの。
まさにポプテピピックの一コマ、そのまま使えるじゃないですか。
5秒でできたよ、これ、と思って。
そのまま送りつけてやりたいやつじゃないですか、
もう。URL 送ってろかなと思ったけど。
ここ見てください。
う
ん、
そうそうそう。もう、それも光の速さで変換して送り直しちゃったけどね。
光の速さでやったらこの人できるから全部この後の面倒なことこの人にターンのもってなるでしょ。
いやでもそれ以来ね連絡ないね、その人
ですね。あ、そう
です
か。はい、じゃあいいんじゃないですか、
うん、っていう、そう、落ちがちゃんとついてよかったねと
落ちたのかな、うん、まあいい、まあね、
はい、
困った人はいますよね、
はい、はい、っていう感じです。
はい、分かりました。僕はですね、この収録現場のビルの1階がローソンストアじゃないですか。あ、ここで行っていいんですかね、
はい、いいんですよ。
ローソンストアが近くにあるんで、いつもローソンストアに寄ってから飲み物とかちょっとつまむもの買ってくるんですよ。
はい、
前回、あれ先週かな、先週か収録日じゃなかったんですけど、なんか僕近くでお芝居見るんでちょっと終わったら行っていいですかみたいな感じで、
あ、なんか来ようとしてたよね。
そう、行こうとしたんですけど、まあね、その時に飲み物と食べ物を買ってローソンストアの店頭で、ポンタカードパッて出したんですよ、はい、そしたらポンタカードの裏のフィルムがプロンって剥がれまして、
うん、
完全にこの重要な情報が印刷されてるのがこのフィルムに直で印刷されてるもんで、これペロンって剥がれちゃったらただのカードなんですよね。
そうなの、それ。
そうなんですよ。
カード側に印刷されてんじゃないの。下にカード
印刷されて上をラミネート加工でこうカバーしてあるんじゃないんですよ。うん、
かその
これラミネートとかに印刷してあるから、これがめくれちゃったらこれただのカードなんですよ。ただプラスチック板なんですよ。
で、どうすんのじゃあそれ。
しょうがないから、でもこのペロの方が重要なんで、
うん、
でもこれ貼っつけとかないと意味がないもんで、
うん、
だからレジのお兄ちゃん起点を聞かせてくれましたよ、
うん、
セロテープで貼ってくれました。しかも僕言っときますけど、ローソンのポンタカードを剥がれたからセロテープで貼るっていうの僕人生で2回目です。
同じやつ
同じやつ
同じ、もう長年使いすぎなんです
。同じやつじゃない、同じやつじゃない、これ新しく
した、新しいニューポンタカード、
もうボロくなったから、だから財布なくしたタイミングで、
あ、そうか、しょっちゅうなくすからね、
ポンタカードも新しくして、うん、もう別のカードにしたんですよ、うん、データ移行も済まして、うん、やってるんですけど、同じ展開で前も前あの引っ越す前に住んでた家の近くにローソンストアあったんで使ってたら、そこでペロッと剥がれちゃって、そこのレジのおばちゃんが、外人のおばちゃんが、これじゃテープで貼ってあげるよっつって買ってくれて、
もうだしょっちゅうなんだろうね、
しょっちゅうですよ、
でも現場からすると
慣れたもんですよ、ローソンストアの店員さんもこれテープで貼るのが一番いいんだよ謎の名前で、
そう、
まあ、外人ですけど、はい、
よかったじゃん、
上と下を、
いやすごいね、いや結構衝撃だと思うよ、ポンタカード、
はい、
ラベルの方に重要な印、重要な情報
そんな長いワードで、ポンタカード剥がれるで調べたら、うん、多分ブワー
って
できます、
ポンタカード剥がれて、その剥がれた方を捨てると大変なことになるってことでしょ、
うん、そうで、あの、まあ、ちょっとした再発行とかね、あの別に僕やっときますんでねって言ったら、ダメ再発行とても面倒テープで貼るのが一番いいよ、これが一番早くて、これが早くて簡単だし、
なんか東南アジアはクオリティだな
これはね衝撃ですよね、Tポイントカードだとこういうことはないですもん、ポンタカードだけですもん、こんな
すごいもん、
剥がれちゃう、
東南アジアとかやっぱすごいもんな、気合が違うもん、
ね、気合、あのあれでしょ、ゲンチャリに5人乗りするみたいな、そんな感じでしょ、
そう、そういう
のそういう気合でしょ、
そう、初めて行った時にさ、バラック小屋みたいなのバー並んでてさ、
はいはいはい、
で電気が来てねえんだっていうの、夜だったの、
着
いたの
は、
ああそうなんだと思ってさ、
うん、はい、
まあまあまあ、それは、まあ、そういうさ地域も地方もあるだろうし、
はいはい、
電気が通ってねえんだと思ったんだけど、
はい、
なんかみんな軒先に出て、
はい、
軒先っていうかもう家の前に出て、はい、携帯いじってんのよ、
おお、
あ、携帯はいじれんだと思って、
ほう、
え、でも携帯いじれるってことは電気来てんじゃないですかって聞いたの、
はいはい、
違うんですよ、あれみんなで金出して発電機借りてるんですよあいつらって言ってええって言って、
リンポでね、
そう、発電機で携帯は充電してるけど、その発電機を電球に使おうって発想がないらしいんで、
え、電球に使おうって発想がない、
ない、
まあでも
発電機のコンセントをで充電はしてるんだけど、発電機のコンセントをでその電灯に使おうっていう、部屋の電気に使おうっていう発想がないんだ、
優先順位はやっぱ低いっすよね
いやそうなのか
と、今やね、
部屋の電気じゃねえかと思って、
まあ、一昔前っていうか、まあ、100年前の発想だとまずは部屋の中が明るいことだろうってなりますけど、うん、今ややっぱりもう携帯で全て
賄
います
ね、解決
の部屋が暗かろうが別にこれ画面見てた方が時間潰せるし、いろいろ
多分そういうことなんでしょ、
もうあらゆることにこのスマホは使えるじゃないですか、
うん、そういうこと、そういうこと、
もうだってこれ4次元ポケットとほぼ同じじゃないですかこれ、う
ん、あ、でもその時はね、
うん、
あ、まあまあ何年か前だったけど、まあ出てたけど、
はい、
あの、ちゃん松さん iPhone ですかとか言われて、そのコーディネーターのやつに、
はいはいはい、
iPhone ですと、あ、じゃあ絶対現地の人の前で見せないでくださいって言われて、
え、何ですか、
どうぞ、何ですか、なるじゃん、
うんうんうん、
あの、 iPhone はドラゴンと同じだと思われてます、
どういうこと
空想上 の産物だと思われてる、
あ、ブルースリーかと思った
違うわ、そっちじゃねえ、
ね、そういうね
iPhone っていうのはどうやらあるかもしれな い、 ってい
うワンピースみたいな、この世のどこかにあるというドラゴンボール的な存在、う
ん、だから絶対にあの現地の人の前では見せないでください、見せた瞬間取られます
って、うお、パニックになる
な、うん、あ、すごいなって思いました、はい、はい、
てなわけで、
はい、
今回のテーマなんですけども、
はい、
はい、
いやー、もうそろそろですね、3月の中旬ということでですね、
もう
旧春到来ですよ、もう
旧春到来、
はい、
また、旧春到来ってなんか去年、あ、もう1年か早いな、すげえやった覚え
あります、何かあれば旧春到来してる、
超やった覚えありますけど、旧春到来シリーズなんかすげえありますけどね、まあでもね、これもうちのね、一応ね、特色というか、
なんかね、いや別にね、結果論の話であって、
ええ、
そういうつもりはないんだけど、
ええ、
また野球の話になっちゃったね、これ
全然いいと思います、
まあ、野球の話だけど、今回は別になんかプロ野球選手の話とかじゃなくて、
だって野球好きじゃないですか、ちゃんまつさんは、ええ、野球はやらないけど見るのは大好きじゃないですか、そ
うそうそう、今回はですね、あと松本太陽先生の、うん、花男という漫画です、
花男、
はい、
花男じゃないですね、
花男
です、花より団子の略じゃないんですね、
違います、
花と男で花男です
、花男です、
なるほど、
松本太陽先生、みんな知ってると思いますけども、
代表作はピンポン、
ピンポンとか
青い春、
青い春はまあそこまでかな、
鉄痕キンクリート、
鉄痕キンクリート、
はい、
はい、
などなど
とかとか、
はい、
ですね、の、まあ、初期の頃の作品の花男というものです。新庄君知ってました、はい、これ
一応ねタイトルは知ったんですけど、僕ゼロと勘違いしてました。ボクシングのやつだと思ってた。
花男のね前がゼロなんですよ、
はい、あ前作がゼロなんですね、
はい、
はいはいはい、
でそれを受けてスピリッツで花男が始まりました、
なるほど、
はい、
はい、これはなんかねあれですよね、ゴリラーマン系というか、あのハロルド作詞系というか、絵はなんかあの下手馬な感じだけども、ストーリーとかね構図とかっていうことですよね、
はい、これね、はい、私初めてののね高校の授業中です。
ほう、何やってんすか
高校時代何も勉強してなかった。
サボってるじゃないですか。
サボってるじゃない、勉強してたんだよ。漫画を読むという勉強してた
んだ。花男で大事なことを
はい、
なるほど、
すごいですよこれ、
はい、
え、
はい、
92年5月1日です。
92年か、俺小3で楽器崩壊してたな。
オマリーとパチョレックが大活躍した年です、阪神。
オマリーと
パチョレック、新庄亀山くじですよ。
パチョレックはヤクルトから阪神に行ってたんですか、
ね、そうです。
ああ、なるほどね、はい、
太陽から阪神ですね。
太陽か、
はい、
失礼しました、
はい、で、これはですねどういうお話かというとですね、
はいはいはい、
小学校3年生の、
はい、
しげおくん、
しげおくん、はい、
という男の子が、
はいはい、
お母さんと最初住んでるんですが、
はい、
91年の7月小学校3年生、
はいはいはい、
夏休みが始まるというところで、
はい、
家に帰ったらですね、
うん、
お母さんから、
うん、
今別居してる親父のところへ行けと言われるんです。
おやおや、
おやおやと、
はいはい、
で、しげおくんはものすごく生意気なクソガキです、
うん、ああ生意気なクソガキね、
はいはいはい、非常に成績もいいんです。
成績いいんですか。
すれてるんです。
あ、すれてる、
はい、
精神年齢が高い、
精神年齢が高い、
はいはいはい、
で、親父は、
はい、
あ、お母さんは普通の人格者なんですけども、和服美人なんですけども、
和服、
はい、お父さん、
はい、
これ花男と書いてありますけど、
はい、
花田花男さんです
伸び伸びたみたいな、
はい、
はいはい、
花田花男さんは、
はい
はい、素肌に、
はい、
野球のユニフォーム、
うん、
で腹出してます、
うん、
腹出してでバット持ってですね、
はい、
野球の格好してます。
松村邦洋さんみたいなことですね。
あ、そうですね、
はい、
おにぎり食べたいんだ、食べたい、
裸の大将、
ね、裸の大将みたいな感じだと思ってください。
あ、なるほどなるほど、
はい、
はい、
バカです。
あ、
野球バカです。
頭の弱い感じ
で、野球バカの親父のところへ今年の夏休み行ってらっしゃいと母親に言われるわけです。
野球教の歌でいうと金太郎ですね、
はい、
うん、小じき打者みたいな、
はい、で、と、
はいはい、
なんであんなやつのとこ行かなきゃいけねえんだと、
まあちょっとテンション下がりますわな、
でも、
はい、
母親がガンとして聞かず、いつも優しい母親がガンとして聞かず、行け行けと。
なぜ行かなければならない
の、はい、特に理由はないの。
理由はない、
で親で、母親はちゃんと言うわけです、
はい、
あの人はまだまだ子供なのと、
うん、
いつまでも夢ばかり見てると、
うん、
でそこで茂雄くんがこういうふうに言うわけです、はい、プロ野球選手笑っちゃうよね、30過ぎてんだぜと、あの長嶋さん崇拝者と、精神年齢が体力の老化についていってねえんだあのクソはと、
あ、
年齢的物理的常識的に考えてプロ野球選手なんてっていうところでお母さんがインサートで、
はいはい、
私はね茂雄と、
うんうん、
そういう男が好きなのと、
ああ
、それ言われたら行かざるを得ないじゃないですか。
ダメンズね、はい、
で、茂雄くんパパのところに行きます。
行きますか、はい、
はい、
うん、
全くお互い歩み寄らず、
うん、
さっきも言ったように
茂
雄くん非常にこしゃまくれてるんで、
こしゃ
ま
くれてますね、
はい、はい、花田花男先生、
花男先生、はい、
野球のことしか頭にないです、
ええ、
めちゃくちゃな生活が始まります。
生活できるんですか、これは。
朝4時に叩き起こされます。
あら、
朝4時に叩き起こされて20キロ走るって言われます。
20?
それを1日2回だ
と。ハーフマラソンの距離ですよ、それ
で、5時から万本ノックが始まるんです。
万1000でも結構大変ですけど、10倍1日何秒か知ってます？ 86,400 秒ですよ8秒に1回ノックを打たないとそれは終わらないですよ、1日で、
うん、あのね、大体ね、午後昼前ぐらいに野球の練習は終わって、
はい、
で大体午後ははい、花尾さん疲れちゃうんで寝ちゃうんです。昼寝か散歩です
なるほど、あ、なるほどね、はいはい、
で基本的には、
ええ、
のんびりと生活してるんです。
ああ、雲の十座的な、
あ、そうそうそうそう、雲の十座みたいな生活だと思ってください。
流浪鬼と一緒です
ね、はい、
はい、
で、その場所がですね、
はいはい、
江ノ島です。
江ノ島、
はい、
いいとこじゃないですか江ノ島エスカーに乗って、
はい、江ノ島で花尾先生はいるんです。
ああそうですか、
はい、
楽園ですね。
で多分もともと茂雄くんが住んでたところがちょうどやっぱでも世田谷っぽいかな雰囲気が、
ちょっとなんかねゴミゴミした感じ
の、ね、うん、成城とかね田町風あたりだと思うよそれこそ
住宅地、
うん、
はいはい。
で、父との生活が始まり、デコボココンビですよ。
まあ相入れないですわ
ね、うん、はい、でどうやってこれ生活、そもそも収入はどうなってるんだというふうに。
収入経済そうですよ、どうやって生きてるんですかこの人は。
花尾先生、
花尾先生は
草野球チームに参加しておりまして、ホームラン1本3万円
出た
プラス、あの八百屋とかから貢ぎ物です。
完全に野球協力隊の金太郎と一緒じゃないですか草野球の助っ人でヒット1本いくら、ホームラン1本いくらで生活してる金太郎と一緒じゃないですか。
いやわざと多分ねそこはね合わせてると思う。
オマージ
ュ、オマージ
ュ、オマージュね、はい、確かにね30過ぎてもね、あの長島に憧れてメッツ入りをする人の話もあります
よ
ね。
そうそうそうそう、
ありますね、うん。
でまず最初にですね、花尾先生、
はいはい、
茂雄くんを、
ええ、
江ノ島の街を紹介しますと。
江ノ島の街、はい、
はいはい、で、こういうとこあるよという話をするんですけど、茂雄くんそんなにテンション上がらないです。
あ、そうですか。
だけど一瞬だけテンションが上がるところが海があると。
おお。
冷たいか茂雄、それが海だと。大切なのは感じることと。
そんなモンゴル生まれのやつに見せる海みたいな、そういう。
でもちょっとでもリアクションいいと花尾はねすぐテンション上がっちゃうから、いいか心で聞けと、5万の大観衆と、もう自分はね巨人の4番になることが当たり前だと思ってるから、この後、
ね、はいはいはい、
この後のこの後の人生、自分の、
はいはいはいはい、
鳴り止まる花田コール、うおーと、
うん、
吠えるの癖です。
景色が見えちゃう、
はい、
はい、
っていうところでですね、
はいはい、
だんだんこう、茂雄くんは、
はい、
なんでこんなところ生活しなきゃいけないんだっていうふうに言ってるんですが、
ええ、
少しずつ親父のペースにはめられていきます。
あー、なるほどね。
で、はい、夏休みまでといっぱいだったのが、夏休み以降も、一緒に生活をし、
うん、
結果的にですね、ずっと住んでます。
ほう。あれ？学校とかは？
あ、学校はね、もともと、多分東京のすごい進学校だったのが、
はい、
なんだ、成績は落ちてないんですけど、
はい、
なんか最近お前ぶったるんでるんじゃないかみたいなことを先生から注意をされて、茂雄くんこしゃまくれてますから、
はい、
うるせえと、
うるせえと、
うるせえと、うちの親父のことをバカにしてんじゃねえと、こっちだって恥ずかしいんだって言って、それで怒ってやめてしまいます。
あー、なるほどね。
素晴らしいです、
は
い、
あー、そうですね、よくありますよね。
よくありますね、
よくありますね。
でもね、あの本当お父さんは優しいお父さんなんで、
はいはいはい、
一緒になってカブトムシ取ったりとかですね、
お
ザリガニを取ったりとかして、だんだんだんだんこう少しずつ少しずつ茂雄くんがですね、
はい、
だんだん人間性を取り戻していって、
人間性を、
あのロボのような、ウォーズマンのような、
ウォーズマンがあの涙を流した瞬間ね、
はいはいはい
はいはいはい、いいシーンですね、はい、
はいはい、すもう本当ね、す、はいはい、もうね大好きなシーンばっかりなんですけど私。
はい、
もう2学期始まって、今日は始業式だと、
はい、
で花尾がですね、このバンダイ野球ゲームをも海へ持っていき、今日だもう学校なんか行かねてダブルヘッダー決めようぜと。
どういうことですか？どういうことですか？
だ
から野球盤みたいな、
野球盤をやろうぜと。
あ、
でも、ね、海で、
はいはいはい、海でね、
うん、
海でやったらいいですね、マリンスタジアムみたいな感じですね。
でも茂雄くんは学校行くんだと、
はい
はい、で学校終わったら付き合いを帰れ早くと言ってますと、
はい、
で絶対だぞ約束だぞというふうに言って、はい、お父さんが見送るわけです。
お父さんが、ね、
でやっと江ノ電に乗ってい
いです、ね、
なんとか助かったと思ったら、はい、周りの高校生からですね、はい、おいおいなんだあれ見てみろと、
うん、
うわー
どうしたんですか、
おもちゃ持ってなんか叫んでるバカがいるぜってあんなの放し飼いにしていいのかよって
、お父さんの悪口、
お父さんね野球盤持って叫んでます。
すがすがしい子、
すがすがしいバカ
ですね、すがすがしいバカですね、
はい、っていうのがね、年中そんな感じなんです。
年がら年中ですか、
はい、
ずっとお腹出してる、
はい、
なるほど。
でね、ただね本当そういうつながりの中で、つながりというか、そういう構図をずっとやってくってやってるのが、なんかねこの人ちょっとした遊びを常に入れてて、
ほうほう、
なんか、
はい、
もういつも通り、まあ、結局花尾がボケて、うん、茂雄が突っ込むっていう図式なんですけども、
はいはい、
茂雄が突っ込むっていうところで、
はい、
あの本を投げるみたいな下りがあるんですけど、
はいはい、
うるせえみたいな感じで投げた本のタイトルがですね、
うん、
なんかわかんない泉鏡花とかだったりするんですよ。
おー、
なんだろうこのわけのわからない、
あ、高野獅子とか
ですね、そうそうそう、どういう 演出というか何を考えて書いてるのか、この人の松本太陽という人が何をベースにして書いてるのかが分かんなくて、
はあ、
確実に江ノ島周辺に住んでんだなっての分かるんですよ。
ピンポンも確かあの辺の話ですもんね、
う
ん、ね、
そうそう、鉄コンキンクリートも藤沢の話なんで、
はいはいはいはい、
多分あの辺なんでしょう、
あの辺出身なんでしょうな。
なんかね、
うん、
ちょっとずらすというか、
はいはい、
ちょっと詩的なのよ時
々。あ、詩的なセリフ回しはありますよね、やっぱね、うん、
花尾が起きる、
うん、
あー雨だよみたいな、
はいはい、
あ、一雨ごとに寒くなるな、野球の季節も終わるのねっていうのをさりげなく入れたりするのよ、
はいはい、
こんなの別にコマにする必要はないはずなんですね。
わびさびを感じ
る、わびさびをねちょっと入れたりするのよ。
松本太陽の独特の間の取り方とか、
多分ね、この頃からやっぱり天才的だった、
わびさびですよね。
ピンポン、まあどうなんだろうね、俺こっちの方がね切れてたような気がするんだよな、ピンポンの時より。
ピンポンは結構アクション面の評価があれでしたけどね、
うん、
そういうなんか三丁目の夕日的な、
うんうん、
ね、そういう人情話が、
あ、三丁目の夕日にちょっと近いかな。
三丁目の夕日のね
日常系なんですよ基本的には。毎日毎日この江ノ島の周辺で住んでる茂雄くんが少しずつ少しずつ人間性を取り戻していくお話というところで、実はですね、
実は
3巻で終わるんですけど、
あら、3巻、
全3巻、
全3巻短いですね、
短いんですけど、少しずつ話が進んでるんですこれ、
はいはいはい、
何事も気づかないようですけど、
うん、
あの1巻のですね189ページで、はい、茂雄と、
はい、
あ、花尾がですね、うん、江ノ島のモノ江ノ島からモノレールに乗って大船駅から、これおそらく神宮球場に向かうんです、うん、JR で、
お
ーで、はいはい、江ノ島モノレールに乗ってる、
江ノ島モノレールね、
はい、はい、絵面があるんですけど、
はい、
これねずっと気になることがあったんですよ、
はいはい、
ちょっと前後しちゃいますけど、
はい、
例えばね2巻の88ページ、
うん、
普通に茂雄くんが歩いているところで、
はいはい、
ピノキオと天狗が、
天狗、
はい、普通の天狗ですよで、はいはい、道に座ってなんか笑い話してるんです。
え、はい、これ人形、
ピノキオと天狗です、
はい、ピノキオと天狗は分かりますけど、
うん、
これ
が何なのかの説明はないんですよ。
え、どういうことですかこれ。
でこの2人が何なのかの説明はないんです。これ2コマ使ってて、それを茂雄くんが見てるっていうだけなんです。
あ、
いるっていうだけで、
はい、はいはい、
とかこれをこれに代表されるようにですね、それ以外にもちょこちょこあるんですけど、
はい、
あの普通に江ノ島のよ
よ
3巻の16ページなんですけども、
はいはいはい、
普通に江ノ島のこれ なんだっけ、なんとか川だ、引地川か、七川の川を描きながら、
はい、
なんかちょっとドラゴンがいたりするんです。ドラゴンって竜がね、
恐竜っぽい、
かわいい恐竜ネッシーみたいのがいたりして、
はいはい、
あくまでも落書きの範疇なのかなっていう感じの描き方を、普通の街並みなんですけどちょっとかわいいファンシーな動物がちょっといたりみたいなことをちょこちょこ入れてくるんですよこの人、
うんう
ん、でなんどういうことなんだろうと思って、意味合いがあるのかなと思って見てたんですけど、
はいはい、
これね実は振りがあってですね、
振りがね、はい、
1巻の、
ええ、
さっきも言ったように189ページで、
うん、
これね、
はい、
モノレールに乗ってる時に、
はい、
どこどこ行きってなってるんですよこれ、
はい、どこどこ行き、
これなんて書いてあります新庄さん、
え、原ちょっと逆さまなんで、
逆さまなんで
ちょっと逆さまなんで読みづらいですけど、え、現実、
現実です、
現実行き、
このこれね何度か読み直した時に気づいたんですけど、これね現実行きのモノレールに乗って現実にこの人たち帰って野球を見に行ってるんです。
ほう、ってことは
おそらく江ノ島周辺で暮らしているっていうことの設定ですけど、
はい、
実際はおそらくファンシーなところって現実じゃないところでいるっていうことなんです。
こじこじと一緒じゃないですか、
こじこじと一緒ですし、この花来たんと一緒ですよ、もうちょっと上のリスナーから分かりますけど、ペンギン村ですわ、
ペンギン村ね、おはこんばんちゃじゃないですか、
おはこんばんちはですよ。
北京ペンギング村からおはこんばんちはですよ。これ毎回言ってますよ、おはこんばんちはって。
ワイナオさん、ワイナオさんや。
ワイナオさんもですけど、僕、これ160回ぐらいずっとおはこんばんちは言ってますよ、これ。冒頭に。はい、
これ、実はだから、花尾と茂雄が生活しているところは、まあ、江ノ島をベースにしてますけど、
はい、
現実じゃないんですよ。
あら。
何かファンシーすぎる何かなんです。
お花畑だった
んです。お花畑なんです。でこれはおとぎ話なんだなと、すべて、そう思うとね、なんでこういうピノキオと天狗がいるのかも分かる。
確かに。だってコチコチと一緒ですもんね。
コチコチと一緒や。
夜間くんとかいますもんね。
夜間くんとか、いやでも本当よ、
太陽の王とかいますもんね。
だってこの辺に普通に街中にさ、
うん、
あのカッパとか座ってるし。
本当だわ。
結局閣僚だね、閣僚、ベルセルクでいうとこの
隔離用ってやつですね。
うん、隔離用。
隔離用ってやつですね。はい、
で、さっきも言ったように3巻の、
はいはい、
よいしょ、16ページ、引地川にドラゴンがいるみたいな絵ですけど、
はいはいはい、
ここにですね、やっぱり、あのここにたまたま訪れた人は、この町は平和すぎるっていうふうに言うんです。で、
はい、
それ以外にもちょこちょこ、
はい、
それを匂わす、はい、シーンというかカットがあって、
カットがね、
はい
はい、
ここはおかしいんだぜと、
はい、
いうことをよく言ってます。ここは不思議な街だな花だというふうに、高校時代のライバルだった、親父のライバルだったやつが来ます。
ほう。
でここは不思議な街だな花だなというふうに一言言うんです。
はいはい。
でも俺の宝だぜっていうふうに言った花尾は言うんですけど、
ほう、
あ、なるほどなと思って。
え、
死んでるわけじゃないよ、
生きていますよね、
うん、そういう生き死にの話じゃなくて、
うん、
結局現実世界から離れたところで何かをやってるっていうお話です。
ほう。
で話がちょっとだけ進んでるって話をしたじゃないですか。これね、季節がちょっと進んでるんで話が進むんですよ。
はいはいはい。
で、うん、最初にですね、何が話が進んでるのかなと思ったら、
はい、最初ね、夏休みでした、ね、
夏休みだったのが秋口になって、はい、今度正月の話とかクリスマスの話になるんですけど、
はい、
これもう一回読みなさないと分かんないですけど、
もう一回
す途中でなんだか分かんないおっさんが出てくるんです。
おっさん、
ハゲたおっさんが出てくるんです。
ハゲたおっさん、またこれ第3の人物が、
西から来た男というタイトルです。
お、ライラララ ライラララライ切ったから切ったから切った男ですね。はい、
この絵が、
はいはい、
親父の花尾に会いに来るんです。
花尾に、はい。
で何かを話してるんだけど、具体的に何かについて話したのよく分かんない。
ほう。何について話してるか分かんない。なんかあの吹き出しは出るけどみたいな。
うんとね、話の内容がよく分からない。
ほう。
海へ出ろ花だ、わしに道つけさせてくれみたいな。
どういうこと？
よく分かんないじゃん。
分かんないですね。
みそじすぎた男がこんなところでカッパ釣ってる場合やないやろ。
カッパ釣ってるのがもうすでにおかしいですよ、うん、はい、
おいらの海はただ一つ、読売、東京読売巨人軍、
うん、
俺巨人に入るから、ほいでもって4番打ってさ、へへへみたいな感じでお話が終わってくるんです。
どういうことですか？
なん全然分かんないじゃん。
分かんない分かんない。
ラトル分かるんですけど、
あ、はい、
これ阪神のスカウトや。
西から来た
我が阪神タイガースのスカウトや。
なぜここに着目したんでしょう、この
花尾に。
花尾に
こんなやべえやつに、
やべえやつに
っていうふうに思ってたら、
はい、
3巻から少しずつ話が本格的に動いてって、
は
い、花尾が30過ぎまで、
うん、
なんでここ、あ、ここで何をやってたのかっていう話になってくるわけ。昔何をやってたのか、
うん、
そしたら、
うん、
そう、駄菓子屋のババアに話を聞かせてもらうんだけど、
はい、
息子が、
はいはい、
どうやら、
うん、
高校時代あいつは本物だったらしいと。
はい、振動。
高校に入ってからあいつは喧嘩随一の長距離打者なんて言われてさ、
うん、
やれスカウトだの記者だのって、記者だのって、そりゃもう大騒ぎさと、
うん、
と、
はい、
本気かと、
うん、
あいつが練習始めるときはこの辺りの人間みんな雨戸閉めたもんさと、打球で窓ガラス割っちまうからねと。
すげえ、どういう書きだ、どういう書き。
そうそう、
どういう書きと一緒だ。
ふかしてんじゃねえぞババアみたいな息子は言うん、はいはい、空襲警報が鳴り響いてね、みんな防空頭巾かぶって買い物に行ったもんさと。
そんなわけねえだ
ろ。政治的な話とごちゃごちゃになってんじゃねえかババアと。これババアもね、ピンポン出てくるババアの元祖なんだよこれ。
ああ、あのね、夏決まり、
う
ん、
そう、夏決まりの。でちょっとずつ、
はい、
その辺にいた親父の親父とか八百屋の親父とかがどうやら、
はい、
花尾の前の3番バッターだったとか分かってくるわけ。
チームメイト、
チームメイトで、
うん、
どんな時でも自分は出塁して花尾にバッター バッターボックスを回すっていうことだけを考えてたやつだったらしい。
お
で、なんか高校時代のみんなの集合写真とか出てきて、うん、県大会準優勝とか書いてあるわけ、
うん、
あれと
割とまあまあ立派じゃないですか。
まあまあ立派なんじゃないかっていう。まあまあ、
私神奈川県だとしたらなかなかの
なかなかの
すごいことですよ。
しかも県立片瀬高校って言ってるのよ。
はい。
県立片瀬高校ないんだけど。
あ、はい。
あの辺の高校から準優勝なんか、うん、未だかつてないからね。
ああ。
それぐらい弱小高校しかないってことよ。
まあね、横浜え神奈川県激戦区ってもね、上位の方はまあね、私立のね、東海大なんとかね。
っていう風になってる時に、いきなり、
はい、
このハゲが来ます。
来た。すごい迫力ですけど。
黒装束のハゲが。
ビルマの盾ごとの。
ビルマの盾ごとの
よう。水島みたいな感じですけど。
このハゲが、
はい、この人何なんですか。
どうやら鼻緒に接近してるんです。
ほう。
で、結果。
結果
どうなったと思います。こいつはびっくりしましたよ、俺も。
どうなったと思います。そしたらプロ野球選手になれるんじゃないですか。
え、
ちょっと手震えてますけど。どうしたんですか。どうしたんですか。
ハゲは実は、
実は、
読売巨人軍のスカウトだった。
出た
おとぎの国に迎えに来たわけです。
阪神と巨人から、
来てたのよ、毎年。
毎年のように。
で、巨人に、ただし、巨人に入るための入団条件として、
はい、
背番号3と4番っていう、うん、むちゃくちゃな要求をしてたの
よ。それはもうこの先もずっとそれ無理な条件ですよ。それ3番は4番はまだしも3番つけることは許されないですよ。もう
しかし、
うん、しかし
今シーズン、ちゃんとラジオでも言ってるわけです。
劇中で、はいはい、
主砲を欠く巨人が果たしてどこまでやれるのか、多くの課題を残しつつシーズンに突入しますみたいな、
うん、
いよいよ開幕ですね、に日本プロ野球っていう振りがあるわけ。
振り
で、巨人はこの年低迷に続ける低迷を重ね、ついに背番号3と4番という莫大な交換条件を飲んだ上で花田花尾を巨人軍へ入団させるのよ。
プロ野球選手でも何でもない、ただの草野球で活躍してる、普段プータローしてる、あの30過ぎたボンクラの親父を。
イエス。
走ったりできないでしょ。
書いてありますよ、
はい、
彼の名は花田花尾31歳。
すごい。
なんとファンタスティックと繰り返す花田花男31歳と、この男も実にミステリアスだと、公式記録その他一切が謎に包まれていると。
そりゃそうですよね。
しかしこの時点で入団発表があるってことは、どこかで契約があったってことだぜみたいな。
それ発表していいんですかね。ファンとか暴動を起こしません、なんかそれね。大丈夫ですか。
しかしそれは、
しかし
茂雄君は、
はい、茂雄君は
ババンチのババンチで飯を食いながらそれを見てるわけです。ええー、みたいな。
テレビで、
はい
はい、
これをちょうどね、仲良くなってたんです。だいぶ、
あ、
ずっと喧嘩ばっかりじゃ、少しずつ距離が詰まってて、
詰まってね、親父とね、はい、
ただ、
はい、
これね、難しいんですよね、
うん、
茂雄君はね、交換条件出しちゃうんだよね、は
い、茂雄君からも交換条件が、
母親と3人で暮らそうって言っちゃう。
ああ、まっとう、とってもまっとうですよ、それ。
だけどそれをやってしまったら、男は夢を諦めなくてはいけないから、
うん、
花尾は巨人軍へ入らなくてはいけないんです。
ストリートファイヤーの最後と一緒じゃないですか。
そうです。
日本人が大好きなやつ
で、9回裏、
うん、
2アウト満塁、これ藤田監督ですよ、
うん、巨人の、
はい、
懐かしい藤田元監督ね。あのジャイアン、あのあれのドーム君の監督も藤田監督でしたよ、はい、
藤田監督が、
藤田監督、はい、
言うわけです。あの男を呼べと。
あの男、はい、
もう一回言う、あの男を呼べと。
もう一回言ったんだよ。聞こえなかったかなと思っちゃうんですね。
そうそう、あのね、周りはね、え、あいつなんか呼ぶんですかみたいな感じなの。
ああ、まあね。
ええ、うん、で、9回裏も、ツーアウト満塁で、
うん、
花田花を対横浜ベイスターズ戦、おそらくピッチャー佐々木の設定です。
マジ？もう終盤じゃないですか。最後の。ラストイニングぐらいで
9回裏2アウト満塁代打、
あ、一番いいとこで、
ええ、
うん、
花田花をピッチャー佐々木です、
はい、
代打で呼ばれます。
呼ばれた、はい、
こう信じられませんと、この場面で新入団の花田がコールされますと、入団発表されたばっかりの花田花をの登場ですと、いうところで37話が終わります。
37、はい、
ここから先はどうなるのかは皆さん読んでください。一つだけ言います。
気になる。
一つだけ言います、
はい、
私高校時代、
はい、
これを読んでて、
はい、
授業中、
はい、
37話以降の、まあ、ある、まあ、これだけ引っ張ったらどうなるか何となくみんな分かると思いますけど、ある当たり前のようなお約束のような9回裏ツーアウト満塁代打で素人の親父が出てきてどうなるか、
はい、
分かりますよ。でも、まあ、皆まで言わなくても、
まあ皆まで言わなくても、はい、
そこを読み、あまりのテンションが上がってしまい、
はい、
授業中、
はい、
うおーって叫んでしまいました。
あ、目キラキラしてますけど。
それに対して、はい、国語の隅川というクソが、
はい、
おめえ漫画なんか読んでんじゃねえぞって言ってきて、
はいはい、
この鼻を三冠を思いっきり隅川に向かって投げつけてやりましたよ。
何やってんの。ロックすぎじゃないですか。ちょっとシックスティーないんじゃないですか。
お前に漫画の何が分かるんだって、お前の授業の一着前楽しいわって。
困った人だな。
高校時代はそれでいいんです、私。
そうですね、高校時代ってそんなもんですよね。
ええ、
で当時はアフロヘアでは
ないです。
あ、ないです。
ないです。
いいです。はい。
で、その後、次の休み時間に、同じラグビー部の、
はい、
同じクラスの宇田川さんに、これを貸し、
はい、
そしたら、
はい、
3巻のやっぱりこのシーンで、
はい、
理科の授業だったんですけど、
はい、
科学が、
はいはい、
突如机から立ち上がり、はい、うおーって言いました
。同じことが起こってるじゃないですか。ちょっと同じことが起こってますよ、それ。
え、
はい、
大流行りです、当時。
大流行り。
大流行。
大流行ね。あ、いやでもね、僕もね、大学時代に、まあ、ちょっとですね、花壇じゃないんですけど、あ、後半いきます。
後半行きましょうか。
じゃあ後半行きますか。後半でいいです。後半で続く。